II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
松田一俊です。
G21 です。
カーズ SP のカーズです。
はい、雑談会でございます。
はい、お珍しいですね。
はい、あのなんかたまにやりますけど、なんかサイド B からのお便りみたいな。
ああ、じゃあね、
たまにやるんですけど、はい、今回メールがサイド B 宛てに届いているということで、ちょっと紹介がてら、
はい、
のデビタビーの時に入れちゃうと、めっちゃ長くなっちゃって、で、またカットせざるを得なくなってしまうので、まあ、別でやろうということでございます。
は
い、
お叱りですか？お叱りメールですか？
うん、わかりません。わからないんですが、撮ってる最中に達夫さんから、これもあった、これもあったっつってメールが送ってこられるので、ちょっとめんどくさいです。先週ちょっとめんどくさいです。
もうちょっと早く送ってください。
はい。多分忘れてたんでしょうね。
あ、今日だ、あいつら。
と思うんでね。じゃあちょっと、いくつか紹介しようと思います。まあね、なので、まあ、質問やら、まあ、感想会。だから、春アニメの、を喋った回の感想会とか。
ああ、ありがとうございます。
要は、あとはその、春アニメの、のてびたびの時に、要はその前期の初恋の件をやったんで、もしかしたら冬アニメのやつも来てるかもしれないです。
覚えてるかな。
っていうのもありますが、じゃあこちら、熱文字ネーム悪玉おじさん。
おはようございます。
カツトシさん、カーズさん、藤井さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
早いことでもう5月ってことで、4月末に送ってきてくれてますね。
なるほど。
はい、これだから紹介してないですよね。多分紹介してないですよね。大丈夫ですよね。
そう、前回メールは紹介していない気はします。
はい、はい、大丈夫ですよね。はい、今回の配信でサイド B の放送会の半分が終わってしまいます。サイド B の出番が年に4回しかないのは少なすぎると私は思っています。せめてあと1回ぐらいサイドビーン祭り的な会があっていいと思います。何かテーマなども設けて告知メールなども大々的に募集をして、ゲストも招いてにぎにしくエッチに盛り上がるお祭り会があるといいなぁと考える今日この頃です。
ゲストね。
ああね、いいかもしれませんが、勝利さん、松崎漫画大賞2023素晴らしかったですと。
おお、
漫画大賞やった、
やりました
ね。カーズさんと関口さんも出演されていますが、松崎漫画大賞は勝利のものであるという絶対の掟に基づいているところが非常に面白いです。私は学生時代までは漫画派でしたが、今は完全アニメから入る派で、漫画とは縁遠くなっています。だから、アニメから入ってよかったら、まあ、原作買うみたいな。
なるほど。
よね。ですが、松崎漫画大賞は私は大好きです。番組の解釈として、序盤にリスナーさんの推薦漫画投稿を紹介し、中盤に川地さんと関口さんの推薦漫画の紹介を経て、徐々に勝利さんの気分を高めていき、最後に自身の大賞ノミネート作品を紹介し、ひたすら好きな部分、感動した部分を気持ちよく歌い上げ、最後に独断で松崎漫画大賞の発表をし、勝利さんが昇天し、気持ちよくなる番組として聞くと、めちゃめちゃ楽しいです。
エクスタシーを変える勝利。
見方を変えれば貴族の遊びです。
そうですね。
松崎による松崎のための松崎漫画大賞、これからも楽しみしていますので頑張ってください。そしていつの日かメジャーバラエティ番組の漫画紹介企画で勝利さんがパネラーとして出演することを願っております。そうですよね。なんかそれに合わせたトークとかもちょっとしようかなとか思ったこともあるんですけど、
ね、なんちゃらトークとかでもよく漫画紹介やってますもんね。
うん、別に番組名伏せなくていいですけど。
そうかそうか。
そうで、だからそのたまにテーマ設けてギャグ漫画サミットとかやったりするから、はいはい、ギャグ漫画に特化したタイミングとか でもいいかなとか思いつつ、でもね、その度に急遽みんなで集まって急遽音声を送って、うん、急遽ね、熱文字に載せてもらうみたいなこと、ちょっとちょっと時差がね、あったりとかするんで、やるとしたらその自分かな、自分とこで、自分個人でやってる何かしらのコンテンツでやるかもしれませんが、という感じですかね。はい、そして藤井さん、前回の結婚指輪物語、エンディングのヒロインたちがつけているランジェリーのお話が非常に素晴らしかったです。新しくレクチャーしてくださった、ベビードールやダブルストラップのショーツの解説や、以前に教えてくださったブラのスリーホックの話でアニメを見直す楽しさが増えました。
レクチャー、はい、レクチャーしたかな、
レクチャーしてました、それはしてました、例えば着せ恋で、五条くんが衣装の採寸をする際に、マリンちゃんが着ていた水着が、ダブルストラップタイプだったり、うん、お見舞いで、温泉界の脱衣所で胸の大きな楓とミオのブラがスリーホックで、見えるかちゃん四つ谷美子のブラがホックが2つだったりと、作り手側がちゃんと意識して書き分けているのですと。はい。熱文字は自分が好きな分野を深掘りして熱く語る場でもあります。藤井さんのランジェリートークは、国井さんの兵器解説と何ら変わらない。
変わる、変わる、変わる。変わる、変わる。
一緒一緒、国井さんも似
てる。やめてください。国井さんに申し訳ないですわ。
いや、国井さんと喋ってることなんて一緒だよ。
一緒じゃないでしょ。
マジで一緒だよ。
絶対違いますって。
いい、神格化しすぎてるだけだから。
いやいやいやいやいや。
本人がいつどこで現れるかわからない、その、館林美春のような存在であることから、すごく土の子的な扱いをしてますけど、喋ってることは、俺と達夫さんの感覚で言うと一緒です。
いやいや、そんな。
達夫さんが傘の色、パンツの色と一緒って言ってるのと一緒です。
いや、そこも一緒なんで、
同じ。全部一緒。うん。うん、一緒一緒。はい、これからもいろいろなことを教えてくださいということで、ちゃんとね、画像を添付してくださってます。ブラのホックのシーンとかね。
アニメに来る、
はい。
スクショしてくれた、
ね。スクショしてくれたんでしょうね。
お2枚がありましたね。懐かしい。うん、もはや懐かしいから。
はい。で、ホックが3つだったり2つだったりをちゃんと見るようになりましたと。はいはい、
ビスクドールもありつつ、おー、はい、なるほど。
はい、
もうヒントですからね、完全に。メッセージと言っていい。メッセージと言っていい。
なるほど。
完全に。作り手側からも。
ダブルストラップタイプ、ダブルストラップ、ああ。
要は、解度がですね。
あ、なるほど、なるほど。
デザイン性が高くなって、要は、よりちょっと、セクシーに見える。
なるほど、なるほど。ね、
水着とか、だから、見せる用のというか、だから水着とかで採用してるのとか多かったり、
あ、
ストラップの下着、ランジェリーよりは。
なるほど。勉強になります。
レクチャーしてるつもりなんですけ
ど、レクチャーしてます。で、カーズさん、
はい、
サイド A ではエッチなアニメをカーズアニメなどと呼ばれています。
あ、そう、
はい、
松尾さんひどいんですよ、なんか俺なんかカーズ的なみたいになって、俺が形容詞みたいになってて、なんだよそれ、お色気アニメのことをカーズ的なアニメでとか言い始めるんですよ。
雑にいじる癖ありますから、松尾さんね。
俺ちゃんと聞いてんだから、ね、
その頃に対してカーズさんは X で懸念を表していましたが、私もその通りだと思います。いや、だからカーズさんに共感して
る。あ、
感動者が。
そう、カーズさんはエッチでエロいアニメだけに精通しているわけではないのです。シリアス、SF、バトルなどの作品にも造詣が深いのです。過去に私が見逃していた、ビビフローライトアイズソング
ありましたね、はいはい、
のカーズさんによる熱い解説に導かれ視聴していい作品に出会えたことにとても感謝しています。
嬉しい。
そこでできましたら、冬プール作品のイシュラや、メタリックルージュなどの、カウさんの解説や読み解きなどのお話を聞かせていただけたら幸いです。よろしくお願いします。という。だからね、カウさんね、そのもう一つの面というか、はい、イブシギンアニメみたいなね。
うん、確かそんなことを
言ってましたね。イブシギンとか、はい、カウチポテトアニメって名前を付けようみたいな。
はいはい。
話
ありますよね。
いや、でもそういうアニメをね、結構カウさん好きだったりするんでね。
ここまでお褒めいただいてなんなんですけど、はい、僕そんな頭良くないですよ。そんな深い読み解きがね、毎回できるわけじゃなくて。
そう、深いかって言われるとちょっとあれなんですけどね。
あ、ただビビーは刺さったって言っていただいたのはすごく嬉しくて。
そう。
いや、ほんと面白かったですね、あれは。
で、母さん確かその SF とか、
そう。
だから、 あのオタクが好きそうなやつ好きなんですよ、カズさん。
カズさん、確かにいいですね、結構。
僕もともとオタクのきっかけの一つがダーティーペアっていう作品で、あの女の子二人が、まあ、SF というかスペースオペラっていう、
はい、
あの
僕もその三平さんが好きって、あの三平三平さんがね、はいはい、好きっていうのでなんか一緒にアニメ視聴したりとかもありますし、
あ、本当ですか。
そうアニメ実況のね、
あの今関東地区で再放送してるんで、本当に1話からね、結構そのあたりがやっぱ SF の洗礼を受けて、でも SF は頭がいい人の好むジャンルなんで、うん、僕はねそこまで突っ込んだあの見方はできませんけど、うん、ただすごい好きなんで、ビビは本当にね、まあ、100年後の未来から、うん、いわゆる悲劇を回避するために AI がやってきて、アンドロイドの女の子がそこの未然を防ぐためにこう100年間の旅をする魂で、これめちゃくちゃ面白かったんですけど、
よかったですね。
そう
どうですか、冬コラムエイシュラとか、
あイシュラ僕好きでした、はい、
お
あのまあざっくりですね、確かこれ、はい、サイド B で触れてないんですよね。
そうですね、はい、
要はこうファンタジーの世界で、うん、いろんな国にいるいろんな強さを持つ、うんまあ、剣豪だとか異能力者の群像劇なんですね、うんうん、
はい、
例えばですね、まあ、全員が最強、全員がチートっていうキャッチコピーがついてるん
ですはいはい、はい、
なんですけども、強さって言っても単純に剣撃が強いキャラクターもいれば、例えば言葉を発するとその言葉が事実になるっていう言霊使いっていうか、そういう少女がいたりとか、空を飛べるワイバーンがいたりですとか、あと植物で、まあ、手がいっぱいあるとか茎がいっぱいあるからそこに全部剣を持ったりするような剣士がいたりみたいな感じで、割とそのあたりがまあ、相性も絡んでくる、うん、あのバトルロワイヤル系といいますか、このあたりが最初それぞれのキャラクターのエピソードが続くんですけども、はい、それがだんだんこう一個の戦乱をもとにしてだんだん集結してぶつかったりするあたりが、うん、なんかすごく見てて面白かったんですけども、これすでにもう2期も決まっている
作品
なんで、
そうです
ね、本当、はい、楽しみと、
いろんなところから集まってくるみたいなのあの、まあ、有名人が集まるあのドリフターズみたいな、
あそうですね
あの感じもちょっと、
はいはい、感じかね、
ドリフターズ、そうですね、あのワルキューレとか、
はいはいはいはい、
あの辺りの偉人とか集まってくる感じの面白さがありますよね、これはね、
はい、ドリフターズ最新刊待ってます
確かに待ってます、はい、漫画ファンとしては
そうですね、四つ葉と、ドリフターズですかね今のところは、は
い、今のところ街になってるので
、はい、で今あそうですね、漫画の話もちょっとしました、はい、
でメタリックルージュなんですけど、はい、まさにこれあの SF、うん、美少女2人のバディモノ、うん、なんで完全に僕の中でダーティペアだと、
うん、なるほどなるほど、
思ってみたら、はい、違ったんですよ、
はいはいはいはい、はい、
あ違うんだこれ、まあ、そう若干ずっこけたんですけど、はい、だけどあのこの作品は1人がアタッカーで1人がサポーターなんですよ、うん、これがね結構割と現代的といいますか、うん、両方がアタッカーじゃなくてなあの今時のゲームっぽさを感じました、今流行ってるゲームでブルアカ、まあ、これもアニメやってましたね、
はい、
ブルアカとか、はい、あのあたり、まあ、FGO とかもそうなんですけどもゲームの最近の、潮流としてアタッカーがいてタンクがいて、はい、まあ、うん回復要員がいて魔術師がいてみたいな、うん、そういうパーティー編成が割とトレンドといいますか、
は
い、まあ、前からなんですけど、
はいはい、
そういうのがあの流行りとしてあるんですね、はい、そのあたり結構ゲーム的だなと思いながら僕はバディボンの記者見ておりましたね、
はい、僕あのブルアカの話が出てきたんであれなんですけど、はい、僕この間そのエロディが好きな芸人仲間と集まってライブとかやってたんですけどそこで僕はちょっとあの真剣な顔してちょっと相談をしまして、
はい、
エロゲ好きはブルアカをやった方がいいって聞いたんだけど、
経験ですか、
うん、本当にやった方がいいって聞いて、
それ3人から言われたわ、
そ
ういうの、うん、
そしたらあの今ね、リップグリップの岩永くんっていうあの今、はい、あのスケベ大学っていうのをやってるね学長、京都大学出身の
すごい、
はい、芸人がいるんですけど、松崎さんすぐ始めてくださいって
あんなな、そうなん
ですか、いやみんな言いますよね、それ
そうみんな本当にもうエロゲ好きが好むシナリオだし、エロゲで出てらっしゃいましたよねっていう声優さんもいらっしゃる、
あなるほど、
はい、
そういう意味でも
で、僕の感覚としてはもうブルーアカのエロ同人がもう本当にブルーアカイブになってると、
いやすごい多い、
あブルーオーシャン
がブルーオーシャンがブルーアカイブになってる
つながっちゃった
ね、その二次創作そのファンアートもそうだし、
そうですね、
この あの理解を深めるためにブルーアーカイブでやった方がいいのかなっていう意味も含めて、
あの昔のエロゲなんて特にそのいわゆる世界系とかが流行った頃、はいはい、エロ年代の美少女ゲームのラインといいますか、影響をもろに受けてるんですよね。
だからそうですね、アニメもでもそう、ストーリーもそういう感じでしたよね、うん、世界荒廃した世界の中でみたいな感じの
もろに割と世界系だったじゃないですか、アニメの方が、
はい、
だからゲームもやろうって話ですよね、これ。
そうですね。なんであの先生と呼ばれる人があんな落書きみたいな顔してるのかも分かるのかなとか
あのファーッとの高確率で先生の顔は落書きになって
る、はい、そうなんですよね。だからね、もしかしたらインストールはしましたので、
あ、なるほど、
はい、
ブルアカを
ブルアカを、はい、ついに始めるかもしれませんので、ね、はい、はい、というわけで、そうですね、全然関係ない
、いや、はい、盛り上がりました、
はい、サイド B らしいんじゃないかなと、はい、続きましてこちらは、松井さん、川津さん、藤井さん、サイド B の皆様、はじめまして、アルファと申します。
はじめまして。
はじめまして。2020年に熱文字に出会い、今でも週に一度の清涼剤として毎週楽しみにしています、はい、1年半ほど前から仕事が完全在宅リモートになったことをきっかけに、休憩中や終業後にクールダウンするお供として、あ、ずっと家にいるから、
うんうん、
なるほどなるほど、最新更新分に加えて過去放送回を本当に少しずつ聞くようになりました、うん、そしてようやく第0回から第590回、まあ、現時点での最新回まで再度聞き終えることができました。
すごい。
膨大な時間を。
2020年に出会ってからなので、まあ、4年ほどかけて。
いや、でもすごいっすね。
すごい。
ありがとうございます。過去放送をロムしたの、ロムできたことのご褒美として間違いかもしれませんが、勝手にお便りのためにキーボードを叩いています
。いやー、嬉しいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、第551回、2023年7月ののてりたびやんと今期の初恋の件、だから去年のちょうど今頃ですね。ちょうど1年間
です
ね。お聞き直し、藤井さんにお礼を言いたいことがあります。
え、
第1期僕の心のヤバいやつ10話の山田アンナのブラジャーの話をきっかけに、ブラジャーへの解像度を上げていただきありがとうございます。
はい、
はい、そのおかげで2024年春クールでは、怪異と乙女の神隠し第1話をブラジャーで楽しむことができました。書店勤務の女性小川すみれ子が、呪書の持つ力に魅了され失踪した際、すみれ子を様子を見るため、同僚で主人公の、足立の蓮くんが、すみれ子宅を訪ねて家、家探しした時のシーンに映ったブラジャーのホックが2段に見えたことでした、はい、まさか2段ホックであんなに豊かに育った普段のお胸を支えられるはずがないと思いながらも、先の話を、話の先を、見続けています。見続けます。フィクションゆえの仕方のない描写なのか、もしくはお胸、もしくはお胸、ブラジャーがちょっとした回なのではと、うすうす思いながら初回の視聴を終了。続けて、ところどころ一時停止を見ながら再視聴。結局スミレコのブラジャーは乱雑に置かれていたため、3段目のホックが見えない書かれ方となり、2段ホックのブラと勘違いしていることが判明。よかった3段ホックだったと、胸を撫で下ろしました。気持ち悪いメールでお目を持ち失礼しました。これからも応援しております。季節の変わり目につき体調崩されないようご自在ください。それでは失礼しますということで、
横文字を書こうバックナンバー全部聞いた上でのメールそれって言って
だからこれをね、スクショ、ブラのスクショだけ送られてきたんですけど、だから確かに2段しかない感じに見える。
ああ、なるほどなるほど。ちょっと要はトップにかかっていて後ろが見えないというか、ホックのところが見えないってことです
ね。見えにくくなってるっていう感じですね、はいはいはい。だからそのアンナちゃんのブラジャーの話をきっかけにブラジャーの解像度を上げて、そのおかげでその怪異と乙女と神隠しの、
いや特にそうだよな、これスミレコさんがちょっとでかすぎるしな。
そうね、
注目せざるを得ないというか、
まあちょっとね、
まあ、よくネット界隈で言われたのはスミレコさんの胸が一番の怪異
なるほど。
なるほどね。
そこでした、注目するとこ。
だから、あなたが一つ見てる人の見識を広げることができたっていう。
あれ、そんな僕、ブラキャラでしたっけ？
ブラキャラですよ。
ブラキャラ
で。何言ってんですか？
あれ、そんなかな、う
ん、何言ってんの？
僕は皆が通るところを、多分、うん、ただただ単に説明して、あ、ここ良かったですよねって言ってるよ。
あなた怪物ですよ。
怪物。令和の怪物。
あなた怪物で時間見せてください。
佐々木朗希ですか。
プラの怪物って何ってい
う。そして追伸ありますね。第589回2024年4月のノテミトリアと今期の初恋の件で、下着トークが長くなりカットされていることが笑いになっている反面、内容が消えず残念でしたと。
はい。
冗談かもしれませんが、クールミント記者提案の今期の俺の下着の件のコーナー化賛成に1票です。
いやいやいや。
私個人の人は優勝でも、いや、有料でもってことですね。ノーカット版を聞きたいです。エッチな内容でも優勝でポッドキャストを配信できるプラットフォームには詳しくありませんが、ご検討いただければ幸いです。また、藤井さんから出た男の子は下着について勉強する時期があるとの主張については一部同意です。私が小中学生くらいの時に背中のホックがなく、ブラジャー前側の左右のカップのつなぎ目、谷間の部分で固定する寄せてあげる天使のブラなるものが CM 的に流れていた記憶です。
めちゃくちゃ懐かしい。
懐かしいですね。流れてたね。セシールの本、日線の隅、母親の下着にもあるはずもないのに。そうですね、山崎雅之みたいな、
探してるか、
一体どういうことなのか真剣に考えていましたということで、まあめちゃめちゃ調べてはいないけど、
うん、
下着をいろいろ頭の隅にこう入れたりとかはしてるのは理解はできますよというところですね。
まあそうですね、勉強されたっていう一部同意って、まあ、勉強はそう、僕も勉強はしたんですけど、確かにな、懐かしいな、寄せてあげるぐらい CM でやってましたね。
やってましたね、
悪名的なね。
はいはいはい。で有料でエッチなのはやってもいいんじゃないかという。
いやこれどうなんですか、正直。
ノートで 100円でみたいな。
ああね、
最近ありますよね。
ありますあります、有料記事みたいな、はい、ここから先は有料みたいなね。
これな、僕は正直めちゃくちゃ普通なことだと思ったんですよ。下着の勉強して、下着に着目してっていうのは、
うん、
すごくスタンダードな、みんなすることだと思ったんですけど、これだけ反響があると、嘘でしょ、なんか怖いんだけどってなっちゃって今。
いやでも僕ね、編集した側から言うとね、聞き直してね、やっぱ削って正解でしたね。聞き返したらやっぱりうわーと思って、まあ、時間が長いっていうのが一番の理由。
そうそうそうそう、
まあそうですね。
まあでも削っていいかなっていう。
そうなんだ。そう、学生の頃とかやっぱり10代とかはめちゃくちゃ下着についてやっぱ勉強しましたしね。
ほー、
その話
だ。それは正直二次元のっていうのがをアニメを解像度上げるためっていうよりは、
うん、
実践で自分はどう立ち向かうのか。
ああ、なるほど。本当にその3次元の女性とそういうことになった時
のためにの、要は予備知識というか、
うん、
だったりとかが多分結構大きいんで。
なるほど。
そうすると結構センシティブというか、
うん、
方向性が違うのかなと。
ああなるほど。そっかそっか。3次元対象の、はい、に言してたやつを言ってしまうことが、
はい、そうです。でそれが結果的にアニメーションだったりに反映されてるというか、うん、知識が、
うん、
っていうだけなんで。
そうか、じゃあ下着の話だけしてしまうのは、
はい、
大丈夫なのか今後っていう。
大丈夫なんですかね。だから僕下着に関しては2次元も3次元もだって好きですし。
ああそうね、アニメに出てくる下着どうのこうのみたいなね、
そうそう、
話とか
は
しますか。
もちろんそのアニメーション下着は好きですけど、
うん、あで、これに関してですね、はい、別の方から、
まだ下着そんなに、
あこれはどうも、報告という感じですかね、
はい、
熱の文字メールクールミント記者、松井さん、カズさん、藤井さん、こんにちは。変人のサラダボールを見てフィギュアを作るという名目があれば女性の裸は触っていいんだと知ったクールミントです。589回、2024年4月のデルタ B& 今期の俺の初恋の件マッハで拝聴しました。放送内で下着の勉強をしたことがあるかについて議論されていましたが、配信後に X でリスナーにアンケートを取ったところ、
うん、
全20票中勉強したことあるが4票、 したことないが16票で、勉強したことない人の方が多いという結果でした。小生も勉強したことがないので、藤井さん、いや師匠の下着に対する探求心には感服するばかりです。今季もロシア方面などに生きのいい下着がたくさんありそうなので、今回も今季の俺の下着の件のコーナーに期待しています。
2割しかいなかった。
僕はこの投票見ましたよ。
ああ、X のやつですね。
で、僕が抱いた感想は全く逆でした。
お
う、うわ、4票も入ってるじゃん。やっぱいるじゃんって思いました僕は。
お
え、16人いないじゃんと思わない。
全然思わない。マジで真逆でしたね。うわ、4人もやっぱいたんだ。大丈夫だ俺って思いましたね。これ見て。
お
お。今 4分の1ですか？5分の1か。
あの 20%
20% ね。
だから5分の1は。うん、僕と同じように下着に関していろいろなんかこう雑誌見たりとか、それを調べたりとか、こういう種類があるんだとか、こういう記事があるんだっていうのを調べたりとかして知識として入れてる人がいるんだ 20% も思ったんで、あ、僕普通だって僕はこの年
見てました。 20% 普通っていう、
それが確かに 1,2 行とかだったら、あ、これはかなり少数派だなってちょっと頭が変えちゃうんですけど、
4人
という4人っていうのはお完全にお仲間。
藤井君の想定としては何パーぐらいいる想定だったんですか？
僕もなんかその収録の時にすごいやんややんやみんな2人とも言うんで、そんなにかなって思ったんで、
だからそう、もともと藤井君はその下着の勉強してるっていうのは、
あ、
全体の男性の
78割は100いますね。で2割は隠してる、勉強してるんだけど、
だから本当はみんな勉強してるはずだ
って。そうそう、絶対絶対と。
なるほど。そしたら
恥ずかしいから隠してるだけ。
うん、
なるほど。そしたら野党だったっていう。
そう。
与党ではなかった
っていうことですね。
ただ野党も俺過半数までは言ってないけども、この議席数あればっていう感じ。あ
なるほど。
だったんで、僕としては全然満足な結果ですねこれは。
なるほど。え、じゃあこの下着の話って今後はしていく？どうする？
どうなんですかね。でも
いや、このドン引きする人もいそうな気します
よね。ますよね。
うん、だ僕家帰ってその編集しながら若干引いてましたから。
おいおいおい、マジかよ。
だからあれって僕ら3人が喋って盛り上がるのと、家で一人でこのさっきのメールみたいになんか BGM 代わりに聞くのじゃね、多分ね、あの温度差っていうの
ありますね。
感覚違うんです。
たまに僕もその収録してるとか、あの熱文字のそのサイト B 家で一人でその配信されたの聞くんですけど、気持ち悪いな俺と思います。
自覚ありじゃないですか。だからね、ちょっとこの辺あの僕たちエッチな話多いじゃないですか。
多いですね。
ちょっとね、どこまで攻めるかというか、どこまで行ってもいいか OKNG ラインを、
あ、そうですね、
ちょっと今、まあ、ここで今これ配信してますけど、ちょっと決めましょうか。レギュレーション
を、なんとなくの要はここはダメだよのラインは一応分かってるじゃないですか、あの大人なんで、
あ、う
ん、ここはダメだよみたいな、うん、本当に直接的な描写だった
りとか、はいはい
はい、はダメですけど、
いや、あと割と時代によってそのラインが上がったり下がったり
するじゃないですか。そうですね、
今特に、ね、
今特にどんどん厳しくなってるので、
うん、
なんかこの辺りの僕らのアップデートどうするか問題、
うん、あ、これできてないですかね。
できてない
ですかね。できてない可能性は。
だから新しいその壁が生まれてしまったら、その前のその野手見たび配信されてたと思うんですけど、普通におほごいとか言っちゃうんですよね。
そうね。
新しい知識として。
これはありなんじゃないかな、でも。おに点々ですよね。
あ、そうそうそうそうそう。
ありなんじゃないか。
だからワード自体は全然ね、センシティブなワードが入ってるわけでもないけど、
ちょっと前にもクッコロみたいなのも、
ああ
、あれもちょっとなんか、まあまあまあ、
ただメスガキってどうなんだみたいなラインありますよね。言い方、表現方法として、
あの一応 DL サイトっていうサイトでは、はい、メスガキっていうタグがザーコンに変わりましたよね。だから、
ああ、そうだそうだそうだそうだ、
ガキがダメ、メスがダメ、
いや、両方ダメです
よ。だからそうありましたね、うん、表現がいろいろ変わって、はい、その、
そうか、
なんとかサワサワみたいな
感じ、はいはい、
とかね、うん、ありましたけど、
スヤスヤエッチとかに変わったりして
、はいはいはいはい、はい、
そうなんだ。
今いわゆるフェチの、代表であるやっぱ DL サイトさんすらやっぱそこの辺気にするようになった時代なんで、
確かにそうだな、
うん、ね、だって一時期ちょっと話題になりましたけど、その 催眠っていうワードが、ね、伏せ字になって、いや普通に催眠術師の人とかいるのにそれはどうなんだっていうなんで催眠っていうワード普通に
ね
あるワードが規制かけられないといけないんだっていうところに、
あれは、3時の方が先ですね。
3
時で規制がかかって
3次元の方でっていう、
はい、3次元のエロで規制がかかって2時の方もダメになったんですよ、
う
ん、あれは。
なるほど。
割とこう昔から女子高生の子がやっぱね、あの高いって時からあの学校の方に変わったりみたいなとか、はいろ、はいろこうだんだんこうレギュレーションが変わってきてるんです
よね。学園とか、
うん、だからそれをぼやかすために JK なんて、その JK すらその規制の対象にちょっとなってるっていうのね。
熱文字が政治みたいな、
はい、
だから熱文字ってこれポッドキャストの配信じゃないですか、
はい、
だからそのあたりで割と外資がプラットフォームなんで、
うん、
そのあたりを気にせず僕らのでもおほごえとかはありだ気がするんだよ。
俺もそう思う。
いわゆる二次元、うん、現実じゃないじゃないですか。
はいはいはい。
おほごえもいや現実あるかもしれないけど、とりあえずは二次元として愛されてるワードなんで、まだおほごえまでは僕的にはセーフだと思っていて、
一旦じゃあ二次元っていうあの枠組みの中であれば大丈夫っていうのを一個多分設けた方がいい、
うん、僕ずっとそう現実とあの作品は別だと思ってるんで、
はい、
だから現実の人が傷つく可能性は NG だとして、
うんうん、
現実には傷つかないファンタジーでフィクションであるということが明確であれば僕は OK だと僕の中では思って
なるん
ですよね、
うんうん、だから例えばキャラクターのパンチラみたいは言えるけど、
セーフセーフ、
それ現実的の女性のあの人のスカートみたいなことはもう言わない、
それはもう、
でもそれはもちろんそうです。だからそういうことですよね。
そういうこと、
はいはい、
結局そのあたりのラインでどこまで下ネタが許されるかみたいな、うん、アニメの
だからそこの要は二次元の中で、いやこれはそれはなんかキャラクターのをなんか尊厳をちょっと害してるみたいないう話になるとまたちょっと話が変わるんで、一旦二次元っていう枠組みならっていうところでいいんじゃないです
か。なるほど。
でそれを踏まえた上で藤井くんの下着のことを勉強してきたっていうエピソードがありなのかどうなのかって、それはその3次元の下着を勉強したみたいなことでしょ。
だって3次元のものが踏襲されてるというか、
まあまあもちろんね、
そう洋服だってだって
そう
全部が要は髪型だってそうだし、
うんうん、
全部が多分踏襲されてるわけじゃないですか、う
ん、
キャラクター、
もちろんね。それをエピソードの喋り方として勉強してるっていうのは、
まあごめんでも勉強してるもその昔ですよ、
うんうん、
なんではないですよ。
まあね、
そのちょっと思春期の頃に、
うん、
なんかこう そういう興味が湧いてとかそういうことですからね、
うん、
昔の時期をほじくり返される芸能人みたいな、
そう結婚前にフライデーされる芸能人みたいな
デジタルタトゥーですね
でそれによってだからあの知識がだから僕本当に思うのは多分アニメもその、
うん、
今スリーホックとか、
はいはい、
ダブルホックとか、
はいはい、
あと要は、はいはい、ダブルトラップだったんですけど、今で言うと、うわ今の話ちょっと楽しめない。今下着もっと進化してるんですよ絶対。
話ブレるね。思春期に勉強したって言ってたのに。
ブレるな。っていうのは、
うんうん、
前回その収録の時に、うんうん、そのブラの話とかちょっとショーツの話とかした時に。今の現状どうなってんだろうなってちょっと調べちゃったんですよ。
なるほどね、うん、
やっぱ結構やっぱ進化してんなって、そのことは話しなかったんですよ、
うん、
なんでもっと多分進化してるんで、なんか僕はもうそこには入らないでおこうと思ったんですよ。
ああなるほど。
でも今後多分アニメーションとかにも多分落とし込まれていくとは思うんですけど、うんうん、これはどうなんですか。
でも女性キャラの下着はやっぱ話したいじゃん。話したいし、
話したい。
話し方によってはみんなも楽しんでいただけると僕は思うので、そこまでは、
うん、
そう執行猶予。
執行猶予ですか。
そこまでは OK。あのだって例えばアーリアさんのパンチラとかは普通にアニメの表現としてあるので、うん、そこに触れるのは事実なんで。
ね、アーリアさんのあの下着が。
とかそのあたりだから女性キャラ
よかったよねっていう、
よかったですよ記事がとかいう話はあまり
あなるほどね、
その生々しくなるっていう部分のはあるのかもね。
だからそこの多分もう一個先言っちゃうと、うん、ちょっとエロ漫画じゃないですけど、
うん、
あの膨らみがっていう話になっちゃうとそのエロ漫画の話になっちゃうね。
確かに。
ああ、はあ、はあ、
その、ショーツの膨らみ方とか、
はあ、はあ、はあ、
なんて言えばいいんだ、シワが、シワがってなると、その先の R18 の話になっちゃうじゃないですか。
まあ、それはなるね。
だからそこはあんまり語らない、語ってないし。
いや、でも、シワシワがリアルだよね、ぐらいまでは、なんかあんま聞いてても、キモくならない感じ。
うん、そうそうそう。あのシワがすごくフェス的にたまらないとか。
って言いましたけど、ラインですよ。真ん中に1本入ってる。
あ、いや、だから、それそれそれそれ。あの、藤井くんが、なんかそっちに持ってってるよ。
シワって濁したんですよ、だって今。
違う違う、どうぞ、シワでいいじゃん。
いや、シワじゃないんだ、あれは。いや、あれはシワじゃないんです。
違う違う。藤井くんが、やばい方に持ってってるわ、これ。
あ、そうなんですか。
わかった、今。あえて、なんか、危ない方に持ってってるかも。
あ、僕が、その、スリルを楽しんでる。
のかもしんない。なんか、その感じした、ちょっと
このぶち壊してやろうっていう気持ちがあるんですかね。
だから俺も、まあだからなんでそんなこと知ってんのって、まあ聞いたのはあるとは思うんだけど、聞いて答えた部分はあると思うんだけど、ちゃんと下着の話をするときは、ちゃんと表現方法とか、だからするのは全然いい。から、どの話をする、どこの部分の話はしないを、まあ今まで以上に気をつけましょうっていうところだな。
でも今若干でも今ライン見えましたよ。シワだからなんかシワディティールがすごいねまで OK で、その真ん中のうんぬみたいな話が今僕たちが若干2人がグッと引いたので、そこがないんです。
そこがロフト A とのライン。ポッドキャストとロフト A の
ライン。あ、そうですね。そこから先は会場限定で、これでよくないですか？
うん、
確かに確かに。なんとなく分かる。
なんとなく、はい。これでとりあえずやってみて、それでも苦情が来るようだったらもう謝罪するしかないですね。
もう謝罪するあのスタンスワークも持ってる。
あ、なるほど。
大丈夫です。
東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957、 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。
いや、くるみと記者のメール、さっきので終わりじゃないんですよ。
え？
続きあるんですよ。まあ、今回も今期の俺の下着の件のコーナーに期待しています。はい、ところで、前回のサイド A の放送で、っていう、達夫編集長が十分にランクインしたワンルーム日当たり普通定式はサイド B で分厚くやってくれると期待しているとおっしゃっており、本当は語りたいけど語るのをやめていました。しかしサイド B では票を集まらないという結果になってしまい、サイド A でもサイド B でも感想が語られずに終わってしまったので、この作品の感想が聞きたいです。キャラクターの可愛さについては言うまでもないですが、個人的にはこの手の奇妙な共同生活アニメにありがちな最終回で元の世界に帰らなければいけなくなるみたいな無駄な鬱展開がなく、いつもの日常が続くという感じで終わったのが好印象でした、という、ここまでは一本のメールです。
なるほど、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。前回ね、前回とか、のてみた B で、
はい、
まあ、前期の話で、ちょっと藤井くんが、ワンルーム。
そうですね、よかったです。
日当たり普通電子機の話をね、ちょっと、はい、
させてもらいました。落ち物でしたっけ？
落ち物。
はい。
いいんですよね。こういうものは、ちゃんと日常が続いてくれないとしかもいけないんでね。
そうね。
ハッピーエンドで終わるのがいいんで。
うん。
これ、とわちゃんもまた、いいんですよね。もう王道というかね。ね、
うん。
天使の、
はいはいはい、
王道天使やってくれてる、ちょっとその社会常識がないんだけども、
うん、
献身的にこう主人公のところ に奉仕してくれるみたいな、
はい、
まあ、超ベタだけど、うん、まあいいですよね。まあ、主人公もうちょっと家にいろやと思ってお前何他の女と遊んでんだよ。
いや本当にそれは
ちょっとそれはイラッとはしましたけど、うん、お前何他の女とは全然家で待ってくれてるのにな
んか本当なんか男の理想ってオタクの理想のね女の子で広いんですね、
うん、はい、というわけでね、あのちゃんと話しました。
そうちゃんとマイクルのねじゃあね聞いていただいて、
はい、
のってびたビール、
はい、じゃあちょっとその下着の話をするのにちょっとじゃあテストのちょっといきましょうかね。
テストですか。
はい、悪玉おじさんですね。加藤さん、川津さん、藤さん、ごきげんよう。そしてお厚ございますと。
お厚ございます。
今回のサイドビューは恒例の灼熱屋外収録なのでしょうか。最近の暑さはシャレにならないので無理せず室内収録に切り替えてくださいね。切り替えました。はい、元来オタクはインドアな人種なのですから。
言い方見てますね。
今回は、作画がいい女保存委員会
を前に、はい、話題になりましたね。
コーナーと藤井に聞けのコーナーへの投稿。
知らないコーナーがある。
じゃあまずはその作がいい女保存委員会の話ちょっとしましょうね。はい。ですが、まだコーナーの存在を覚えていますでしょうかということで、今回は欲張りに一気に2作品を推奨させていただきます。どちらも訪問者の漫画タイムキララ系列で、2015年作品、シャフト制作の幸福グラティフィティ。
うん。
と、2017年作品の A1 ピクチャーズ制作のブレンド S です。
お
そもそもキララ作品はどれも外れはないのですが、先に挙げた2作品は特によくできていて、うん、作画のレベルも高く、キャラ、デザインは、可愛いだけではなく女の子の色気もちゃんと描かれていて、男性ファンの要望にも応えているルックスになっていて、シャフトと A1 ピクチャーズの本気と勢いが感じられる作品でした。ブレンド S にカツトシさんが出ているのも驚きでした。はい、出ました。モブ扱いなのですが、キャラでは、もじゃもじゃヘアで声も、カツトシさんが当てていました。はい。悪の花でもそうでしたが、姿と声でアニメに出演されるカツトシさんって結構すごいですよね。俺芋で、キリノがオタクになった原因にカールさんが1枚噛んでいる設定も驚きでした。
ありましたね。そんなこともありましたね。
ありましたね。そうですね、ブレンド S に、はい、ちょっとちょい役で、はい、出ておりました。
声優さんじゃないですか。
声優仕事もね、はい、
まあるんですか。
要望あればね、オファーあればますし、まあ、それこそね、もう全然発表もされてますし、長濱監督のね、渦巻きに、
はいはいはい、
私ちょっと出ておりますので、そう、日本の公開がね、まだちょっといつになるのか分かりません。うんうんうん、まずはアメリカの方で公開ということで。
はい、じゃあ神と同じパターン
です
ね。
はい。
あ、確かに。
でちょっとね、いつ、またね、こちらで公開することあれば、ちょっと告知させていただければなと。
ちょくちょくやっぱりアニメ業界に影響を及ぼす男です、
はい、ね。幸福グラフィティとかもね、そう、食事のシーンがやっぱり多いから、
そうね、
やっぱりご飯物って、どうしても、作画が良くないといけないし、うん、で、飯の、ご飯の作画がいいは、全体の作画も良くなるし、そうすると、作画がいい女
にも選ばれる。
にもなるっていうことでしょうね。
やっぱアニメ業界はね、キャベツの呪いがあってからね、みんな飯シーンには気合い入れる
よ。そうですよね。だから、断るごとにやっぱりキャベツの千切りのシーン入ってるアニメっていうのが結構ね、多いです。
作画めちゃくちゃね、やっぱね。
はい。
絶対そこだけ外せないって感じはしますし。
もう伝説ですからね。
でもそれが全体のアップに なって、うん、幸福グラフィティも、すごくいい、うん、綺麗なアニメに、ね。
はい。
シャフトだったのか、そういえば。
そうですね、ゴフラティーシャフトですね。あとシャフトはシャフトのデザインっていう感じですしね。
はい、というかね、
独自性がありますよね。
そっか、作画がいい女保存委員会ありましたね。
ありましたね。
もう初恋と何が違うのかちょっと分かんないですけど。
俺の中でも一緒くたになってるね。
だその中でも、性格、キャラの性格とかよりは、もう見た目がいいぞっていう感じの、コーナーですかね。
でも僕ねそれに関してはねもうねその前に話したあけびちゃんのセーラー服って作品
あ
って、
はいはい、
そこが発端
ですよ。あそこ発端か、発端にしても思考というか、うん、僕ねあれでめちゃくちゃ満足してるんで、
うんうん、
多分あれ以上のものは語れない気がします、
ね、なるほど。
あれ以上スッキリすると今後も、うん、あの唯一響けユーフォニアム3が、
はいはい、
なんかそれに僕の中では並んでますけど、うん、多分あけびちゃんをね超えるあの作画がいい女はね、うん、出てこないもんだと僕は思って悟ってます。だから、はい、
まあ
うん、それでも皆さんが思ったんなら送っていただきたいなと思います
、はい、メールを、うん、そうですね、
はい、みっちゃん確かに作画がいい女で、あそういえばあれだったよな、たけみちゃん未だにパッと出てきますもんね、
うん、未だにさらって
やっぱりそうオリジナリティもあって
そうですね、
で、続きございます。続いてはその婦人系のコーナーです。
知らないんですよねそれ、
これはサイド A の編集室
はい、
の方で、その分野に詳しい熱文字編集部員さんに直接質問をするコーナーで、例えば銃や武器についての質問は国に聞け、
はいはい、
ゲームやアイドルであれば気概に聞けといった具合に投稿が集まるので、はい、それのサイド B 版だとお考えください。
うんうん、
もちろん藤井さんに今回お聞きしたいのはお酒料理の話ではなく下着のお話です。
そうなんかい、
そりゃそうでしょ。ハルクール作品カイトを止めると神隠しですが
またここでやっぱりエロかったからね。
エロかったですね。
いや
これね
僕ねロリになるのも良かったって言
われて、いろんなね、
あの要は年齢が若返ってロリになるシーンがあるんですよ、うん
はいはい、
あそこねめちゃくちゃグッときて、
はい、
最後の方それ使いこなしてんじゃんお前みたいな、そのあたり含めて面白かった。
小中大で、ね、
そうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとても大きく描かれていました、
うん、
私が知る限りメイドラゴンのロコやルルぐらい大きく、人間のキャラで通常設定があの胸の大きさは一番かもしれません、
はいはい、
さてここで質問です、
はい、
藤井さんが怪異と乙女と神隠しをご覧になっていたのならば、スミレコのブラを想定算出してブラのサイズ設定を割り出していると思うのですが、その研究結果または予想があるのならば教えてください。スミレコは1話でブラをしていましたが詳細な描写はなく、その後部屋着ではノーブラでブラトップ的なものを着ていることが多かったように思います。サイド B の皆さんはいろんなジャンルに精通していらっしゃいますので、今後勝都市に聞け、カーズに聞けがあってもいいと思います。エロゲ、エロ漫画、エロアニメと聞きたいことはまだまだたくさんありますということで、まあエロゲに関してはね、僕とカズさんとね、
はい、
たまにねその喋ったりとか、もうまあありますけどもっていう感じで、なんですが
僕に聞かないでくださいっていうのはまあまあ大前提とあるんですけど、
はい、まあその質問としてはだからそのスミレコさんのブラに関していろいろ研究結果があるのならば教えてくださいという、
まあ結論としてはないですが、怪異と乙女と神隠しは僕大好きでした。
エロいか。
これね、そう。エロいし、僕、スミレコさんのああいうキャラクターって僕大好きなんですよ。
あの、ちょっと、
くすぶってる、もう設定がもう最高なんじゃないですか。
うん、
28歳くすぶってる小説家、うん、本屋でバイトしてる、
うん、
で28歳で少女、
うん、
で
娘って言ってましたね、
あの口調、
はいはいはいはい、
最高じゃないですか。でちょっと身長高くてちょっとがっちり体型というか、うん、で胸がでかい、もう完璧最高、好き、
ああなるほど、
大好き。ああいう僕ちょっと長身キャラ の, あの胸がでっかい、いわゆる姉キャラじゃないですけど、うん、姉子キャラ的な
の、そう姉子の感じのあれがいいんだよな、
あれ最高なんですよね。でしかもあのキャラデザーも僕結構好きですし、
うん、眉毛、
そう眉毛、マロ眉、
うん、
あれ最高かよと思って、もうまずそれが好きです、キャラクターとして、
はい、
で公式でこれ3サイズ出てるんですよ、
う
ん、上が100、
はい、
で62、93、
うん、
もうすごいぞとい
やこれはね何カップか分かんないけどすごいですねこれね、
カップ数っていうのはこれ基本的には算出がアンダーとトップの差なんで3サイズは算出できない。
あ、なるほど。
だからそのアンダーが出てないとわからないですね。
なんですけど、まあ基本的には多分これ I 以上だと思います。
愛。
ほ
あの正確には分かんないですけど、もう見てアンダーを予想するしかないですけど、若干要はたくましい体型じゃないですか、スミレコさんって、
うん、
だからウエストとアンダーって大体ウエストからマイナス20ぐらいになるんですけど、アンダーってアンダーバストってが平均とは言われてるんですけど、
うんうん、
だからそこ算出よりはもうちょいあるかなっていうところで、マイナス15ぐらいと仮に仮定したとしても、それでもI 以上 M とか J とかそのレベルになってくるんで、
うん、
おおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおお
僕ケツもでかいのも好き
です。ケツっていい、
ケツでかい女いいよなって思うし、まマジでスミレコさんの体型完璧なんですよ。
なるほど。
もう久々に来てもうなん、体型ジャンルで分けると、洋なし体型とかよく言ったり、なんか砂時計、理想は砂時計の体型って言われてるんですけど、うんうんうん、上がでかくて、
くびれてて
僕はこのスミレコさんのいわゆる逆用なしというか、
はいはい、
上がボンってでかくて、はいはいはい、まあ、雪だるまをひっくり返したような、で真ん中ちょっとすぼまって、下はもうちょっとボリューム感があるというか、この体型完璧に最高ですね。で28歳少女もう完璧じゃないです
か。あ、なるほど。
誰でも一緒にお風呂入りたいですね。
確かにあのアニメのヒロインとしては結構珍しいタイプが来たなって感じますね、
うんうん。そう、今までやっぱりね、その10代の女の子とか、
う
ん、が多かった。でどちらかというとこういうスミレコさんみたいなタイプってちょっと脇にいるキャラクター、
うん、そうですね、
もしくはその主人公の男の子に「おい少年」って言ってくれる
少年
さんみたいなあの感じっていうイメージがありましたけど、これをメインヒロインに据えて、
そうそうそうそうそう、
でもあのもうちょっと幼い10代ぐらいの子がヒロインの方がいいんじゃないかと思いきや小中大があるっていう、
そうなんですよ、
変えられるっていう、
ね、ギミックね。
ちなみに僕胸の大きなヒロインというかキャラクターで言うと、僕はその前も言ったかもしれないですけど、オカルティックナインに出てきた
あの子
がすごく印象に残っていて、俺はそれ以来な気がしました。
懐かしい、
レオタス、あ、そうだそうだ、
あ、そうだ、
あれの時衝撃で、それぐらいの衝撃はありましたね。
確かに僕はこれ見て思い出したのは、奥さんですね。
あ、奥さん、漫画のね。大井先生。
そうです、
はいはいはいはいはいはい。
あのヤングキングでしたっけ？
確かやって
そうそう。奥さんと体型がほぼ一緒と思って。
なるほどなるほど。
俺奥さん体型も好きなんですよあれ。
なるほどね。はいはいはい、は
い。大きいですからね。
大きいですね。
あれも100オーバーですかね、確か。
あ、まあ、そうか。
いや奥さんとなんかもう。でしかもこのスミレコさんが今やっぱちょっと長身キャラっていうのがやっぱり良くてるね、
うん、やっぱりこういうキャラクター描くときやっぱりデザインってやっぱりなんか記入に見えてしまうときみたいなのが ね
超入超えて記入になっちゃうときがある
よね。なんかそのデザインをねうまく取れてるのは、
うん、
まあ僕はもう本当にエロ漫画とかで見すぎてしまっているので、なんとも言えないんですが、それを商業で成立させて、商業というか、そのテレビアニメという媒体とか一般の漫画で成立させてるのはすごいなと思いますね、そのデザイン面からも。
エロに偏らないっていう。
うん。エロく見ちゃうけどもっていう。はい。じゃあこちらラストですかね。
はい。
こちらロココ記者からいただきました。ごきげんようと。
はい。はい、ごきげんよう。
あ、今期アニメの話ですね。
はい。
今期アニメにそのカーズさん宛に、
あ、僕ご指名、はい、
はい。はい。カーズさんへの直通メールと。
直通。
はい。
マジで。
はい。だって2024年夏新版は先輩は男の子をおすすめします。
おお。
原作はライン漫画オリジナルだったと思います。そうですね。大くくりに。放浪息子の進化版だと思っています。
おお、はい。
放浪息子では女の子は学ラン着ても変わった子でとどまるのに、男の子がセーラー服を着ると衝撃であるというテーマを経て、先輩は男の子に最初に触れた際にはその衝撃を和らいでいて、世界は次のステップに進んだんだなと感じました。
うん。
マイノリティの抱えている問題は常にそれを見ようとしない、もしくはないものとして扱うマジョリティの問題と聞きます。衝撃を受けていたのは受け手である自分です。漫画はいつも時代を先取りしていて、自分の中のいろんな感情を教えてくれます。とても興味深いテーマだし、これはアニメ化するなと思ってました。話が面白いのはもちろん、オールカラーの原作の絵もとても可愛いし、瞳の描き方とか丁寧でキラキラしていてかなりいい感じです。とはいえ、ここのところチェックできていなかったので、なおさらアニメが楽しみ。放浪息子を読んでなかったら多分読まなかったであろう先輩は男の子なので、放浪息子ファンのカーズさんにとにかくお知らせと思いメールしました、ということで、
直メールありがとう
ございます。はい、ありがとうございます。
割とド直球に LGBT 扱ってて、
うん、
そのあたりのね、真摯な ところがこの作品の肝なんですけども、
はいはい
は
い、
僕はそのむしろ取り巻きにいるやっぱりサキちゃんの存在がでかくて、
うん、
彼女が明るく振る舞ってくれているから、なんかすごくそこで救われながら見てる感じです。
あ、後輩、
そうですね、後輩の女の子ですね。なんですけども、割とこのあたりで途中で毒親が出てきたりとか、その辺り結構やっぱりヘビーな展開もすごく多くてですね、割とそこを救ってくれるのはやっぱりさきちゃんの存在なんで、さきちゃんが出てこないと僕の顔がだんだんしかめ面になっていくのがこのアニメなんですよ。ホールムスもちろん好きな人はね、あのこちらもぜひ見ていただきたいなと思いますね、はい。だそういう意味では、あとね、心が元気な時に見た方がいいかもしれません。
そう、あ、そう、取り巻きの、だからその周りの、やっぱりそこを受け入れられない人が出てくるっていう描写が、
そうそう、うん、
どうしても。
結構ヘビーなんだよね。
うん。
ハンカチ一つであそこまで怒り出すかみたいな。怖っていうね。
うん。
だからそのあたりも含めての結構リアリティもありつつも、うん、まあでも基本は可愛い感じで。
絵、うん、もすごく綺麗でしょ。
そうですね。割とこう作画枚数を少なくしながらも、なんか漫画的な演出がすごく多いんですよ。
柔らかいですもんね。
うん。だからその辺りもすごく工夫されているんで、なんか結構この辺りは確かに、LINE 漫画だとね、こう、あんまりこう皆さん読んでない方も多いと思うんで、
LINE 漫画
か。うん、アニメ化してくれて嬉しいなって感じしますね。
はい。
うん、
そっか、放浪息子好きですね。
あ、好きです。
前も
毎回ツイッターで僕セールになるなって紹介してて、
はいはい、
もう俺をなんかフォローしてくれてる人はもう全員買って買う人は買ってるんだって分かってるんだけど、
はい、
それでも言わずには俺ない感じなんで、
でもその、ね、志村貴子さん先生、まあ、新作も出してて、
まあ、僕志村先生好きなん
で、ね、まあ、そもそものね、
はい、
はい、
そうですね、僕も放浪息子も好きなんですけど、やっぱり僕はその青い花
とかね、
うん、好きなんですよ。
志村貴子先生とはね、志村貴子ってジャンルなんで他の作家さんじゃ食べられない味が食べられるんで、
うん、
ぜひセールの時にはぜひ買ってくださいって感じ、
はい、はい、そう、結構いうその作家買いをしてしまううちの一人、
そうそうそうそうそう
ですね。なんかで結構その描くテーマというかジャンルも結構その独特だったりとか、
その当時の時代性を背景にした作品をその都度リリースされるんで、なんかそこもすごくね、なんか現代の延長線上にあるフィクションという感じなんで、なんかね、そこもすごくやっぱ作家性強くていいですね。
そう、志村先生の世界に現実がちょっと追いついくみたいな、なんかちょっと先取りしてる感もあるんですよね。
確かに。
だから僕は正直そのゆりものってそこまで得意ではなかった自覚があるんですけど、大丈夫になったきっかけの一つはでも青い花。
へえ、そうなんだ。
ですね。
それまでゆりが苦手というか、あんまり受け付けられなかった
のか。そうですね。その苦手というよりは、別に女性同士じゃなくて、
まあ、でもログインするところがない。
そう、そうなんですよ。
そか、ログイン型には結構苦手
なんですよ。そうなんですよ。それがやっぱりその青い花を経て、やっぱ単純にもうストーリーが面白いっていうところから、その感情の動き方とか、その青い花と僕はでもやっぱりやがて気になるかな。
ああ、なるほどね。ゆりもののね、やっぱりニュースタンダードになりましたね、あれもね。
なんかその辺から大丈夫だったっていうのもあって、だからやっぱり志村先生にはいろいろ教えられてるなっていう感じが、
ところどころで、まあ、ゆるゆるもそうなんですけど、
はいはい、
なんかね、ビッグタイトルがゆりには出てくるんです。
ああ、なるほどなるほど。
なんか時代によって選ばれた、
はい、
その都度ゆりが出てきて、うん、今アニメで途中で中断しましたけど、ささこいもね、すごくね面白かった。
ああ、はいはいはいはいはい、
本当にもうね、いくらあっても足りません 売り物大好きなんで、はい、
はい、
ちょっとすみません、男の子の話からちょっとね、
あ、すみません、ちょっとそれてしまいました、
それてしまいましたが、はい、
いろんなジャンルのね、その、うん、まあ、恋愛だったりね、うん、はい、それをキャラクターを描くっていう意味で、
はい、
いろんな話取れましたが、はい、あ、先輩男もちゃんとチェックしてますよということ
で、そうですね、
はい、というね、こういう、まあ、やはり言われると結構メールをね、あのいただいたメールについて、いわゆる割と喋る会になりました。
カイロ B にもメールが来るようになったんですね、これね、
はい、
ありがたいですね。
ね、今後もあのこういう会取れればなと思いますので、
そうですね、こう皆さんのメールの数次第でこういう一つの一週分のワンコーナーになる可能性があるので、
はい、なのでね、またもしかしたら次また漫画会とかもやるかもしれませんが、はい、なので、特に、募集とかもしない可能性全然ありますので、
俺のだから、俺のためのだからっていう。
なので、割とね、普段からといいますか、まあ、なかなか難しいかと思います、まあ、サイド B 的に紹介したい漫画とかもね、含めて。あとはその夫人に聞け、
あるんですか、それ
は。いや、なんか分からない、
あったじゃないですか、さっきありましたよ、
なんか答えましたっけ
分かりませんか、その夫人に聞け、
ふす
みでこ
さん、
ふすみでこさんの、
もみんなだって公式でスリーサイズ出てるんで、みんな、あ、そうだろうなって多分みんな思ってたんです
よ、なるほど、
そうね、はい、夫人に聞け、カーズに聞け、松田に聞けなどね、あの皆さん勝手にコーナーを作って、
はい、
ネットマジャーと gmail.com まで、送っていただければと思います。というわけで、以上となります。はい、告知内容としては、はい、まあ、前回言ったように、藤井くんがお店も。
はい、9月22、23で、ちょっとイベントというかお店やりますので、よかったら調べてきてください。
はい、で、カーズさんが。
はい、マグミクスさんでアニメの記事を書いたりしておりますので、よろしくお願いします。
はい、で、私が、ATDX という配信サイトで、シコティッシュドッシーも、やっておりますので、ぜひ。はい、その他もね、まあ、ちょこちょこ、活動しておりますので、ぜひね、みな、それぞれの SNS なんかを、まあ、チェックしていただければと思います。
そうですね、熱文字のハッシュタグでつぶやいていただけると感想
を、あ、そうですね、
はい、非常に嬉しいんで、僕たちは
NETSUMOJI、
はい、はい、そうですね、熱文字の2をアルファベットにするときに TSU にするね、めんどくささをちょっとハッシュタグにも、しておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、以上、今日はここまででございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。